皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
こんにちは。アナリストのトロイです。今週も半導体 PLP テクノロジー最前線の時間です。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。連日 AI 関連のニュースで持ちきりですが、半導体業界の最新動向はどのような感じでしょうか。
はい、スージーさん。今週も AI の需要が半導体市場を大きく牽引しており、特に先進パッケージングと高帯域幅メモリー HBM の動向が注目されています。全体的にサプライチェーンのボトルネックや中国企業の技術追撃など競争環境がますます複雑になっている状況です。それではまず今週の主なニュースを簡単にご紹介しましょう。 NVIDIA が HBM と CoWoS の供給課題に直面する中、HBM と CXL が AI データセンターのメモリー戦略を補完する動きがあります。TSMC は2ナノメートルプロセスと先進パッケージングの大幅な拡大を予測しており、フランスの CEA レティはハイブリッドボンディング技術の進展を披露しました。韓国半導体業界は微細化から先進パッケージングへの注力を強め、イーロン・マスク氏はテスラ、テラファブ構想で AI 半導体の自社生産を目指します。サムスンと SK ハイニックスは DRAM の長期供給契約を強化し市場を固め、ナンヤテクノロジーが NVIDIA の LPDDR5X サプライヤーに、サムスンの GAA 技術は TSMC コアスとの競争で信頼性確保が課題です。 Google は AI チップ開発で効率性を重視し、パッケージング投資が回復。 SDKI アナリティック S は2026年の半導体市場が AI インフラにより1兆ドルを超えると予測しています。
今週も多様なニュースがありましたね。 AI チップの性能向上を支える先進パッケージング技術やメモリー戦略に焦点を当てて深掘りしていきましょう。
はい、これらの動きがどのように業界を動かし新たなビジネスチャンスを生み出すのかじっくりと分析していきます。
はい、興味深いですね。それでは詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースは TSMC の次世代コアスと SOIC のロードマップ発表ですね。どのような内容ですか？
はい、スージーさん。TSMC は AI チップ性能向上に向け、コアスと SOIC のロードマップを公開しました。2029年までに14レティクルを超える大型パッケージで、HBM5E モジュールとコンピューティング台の統合を進めます。
14レティクルを超える大型パッケージ。これは業界にとってどんな意味があるんでしょうか？
従来の微細化が限界に近づく中で、先進パッケージングが性能向上の新たな軸となります。これにより、AI アクセラレーターの処理能力とメモリー帯域幅が劇的に向上し、NVIDIA などの主要顧客にとって不可欠な技術となるでしょう。
AI ハードウェアの供給ボトルネック解消の鍵となるわけですね。今後の見通しはどうですか？
コアスと SOIC の容量は2022年から2027年にかけて年間 80-90% 以上で成長すると予測されています。 TSMC はアリゾナにも施設を建設予定で、 AI 時代の半導体製造を牽引します。
今後の動向に注目ですね。続いてのニュースはコアスが AI サプライチェーンの真のボトルネックであると指摘するものです。HBM ではなくコアスがボトルネックというのはどういうことですか？
はい、 HBM 供給不足が注目される一方で、真の制約は TSMC のコアス容量にあるという指摘です。コアスは GPU と HBM を単一パッケージに統合する不可欠な技術です。
なるほど、 HBM が十分にあってもコアスがなければ AI チップは作れないということですね。なぜボトルネックになっているんでしょうか？
HBM の供給は改善傾向ですが、コアスは製造プロセスが複雑でぶどまり管理も難しく、専用装置のリードタイムも長いため、生産能力拡大が容易ではありません。
AI ハードウェアの供給計画に直接影響しますね。業界へのインパクトはどう見ていますか？
先進パッケージングが半導体産業で戦略的に極めて重要な役割を担うようになりました。コアスの供給状況が AI チップの市場投入スケジュールを左右するでしょう。
非常に重要な指摘ですね。トロイさん、サムスンと SK ハイニックスが HBM 不足が2027年以降も続くと警告していますね。これは深刻な問題ですか？
はい、スージーさん。AI による HBM 需要が生産能力を大幅に上回り、供給不足が少なくとも2027年、一部では2030年まで続く可能性があると警告されています。HBM は複雑な製造技術が必要で、急速な生産能力拡大が容易ではありません。
それほど長期的な不足になるんですね。AI 技術の発展にも影響が出そうですね。
ええ。主要顧客は数年先の HBM 供給を確保するため、長期契約を積極的に行っています。HBM への集中投資は、DRAM 市場全体にも影響を及ぼし、需給バランスがタイトになる傾向です。
メーカーはどのような対応を考えているんですか？
両社は生産能力の積極的な増強と、先進パッケージングやメモリー製造施設への大規模な投資を進めています。AI 時代のメモリー需要に対応し、市場のリーダーシップを維持しようとしているんです。
今後の動向が気になりますね。続いて、TSMC の SOIC 技術に関するニュースです。2029年までに 4.5 ミクロンピッチ達成を目指すとのことですが、どれくらい画期的な技術なのでしょうか？
はい。SOIC は複数のチップを垂直に積層する 3D スタッキング技術です。2029年までに現在の6ミクロンから 4.5 ミクロンへとピッチを微細化し、接続密度を高めることでシステム全体の性能向上に直結します。
3D スタッキング技術の微細化は、業界にとってどんな意味があるんでしょうか？
従来の微細化が限界に近づく中で、SOIC のような先進パッケージングが、新しいスケーリングエンジンとして性能を向上させます。富士通のスーパーコンピューター CPU、モナカでも採用予定の注目技術です。
フェイス2フェイススタッキングのメリットは？
積層されたチップの回路面同士を直接接続するため信号経路が最短化されます。極めて低いレイテンシと優れた電力効率を実現し、AI アクセラレーターで有利な技術です。
画期的な技術ですね。トロイさん、今度はサムスンの HBM4 への投資に関するニュースですね。ハイブリッドボンディング技術に大規模投資とのことですが、これはどのような技術で、なぜ重要なのでしょうか？
はい、スージーさん。ハイブリッドボンディングは、チップ間の直接的な銅と銅の接合を可能にし、従来のマイクロバンプよりも微細なピッチと高い接続密度を実現します。これにより、HBM の性能、電力効率、信頼性が飛躍的に高まります。
チップ間の直接接合ですか？それは将来の HBM 世代にとって不可欠になるということでしょうか？
HBM4 はさらなる高性能化と高密度化が求められ、ハイブリッドボンディングは HBM 市場でのリーダーシップ確立に不可欠です。サムスンは国内生産施設にこのラインを導入しています。
競合他社の動きも気になりますね。
SK ハイニックスやマイクロンも HBM4 の供給確保に向けて努力を強化しています。特に NVIDIA への供給は市場シェア獲得の決定打となるため、競争はさらに激化するでしょう。
今後の技術競争から目が離せませんね。次はインテルの戦略転換に関するニュースです。先進プロセス競争から先進パッケージングへ注力するとのことですが、これはどういうことですか？
はい、スージーさん。インテルは TSMC とのプロセス競争から方針を転換し、先進パッケージング技術を主要な差別化要因として位置づける戦略です。AI カスタムチップ市場でのシェア拡大が主な目的です。
インテルは自社の先進パッケージング技術に強みがあるということでしょうか？
その通りです。インテルはフォベロスや EMIB といった先進パッケージング技術で独自の強みを持っています。これらの技術でチップレットを高度に統合し、高性能な AI や HPC 向けソリューションを提供しようとしています。
チップの性能がトランジスタ密度だけでなく、チップレットの統合によっても左右される時代になっているということですね。
はい。インテルは先進パッケージングを強みとすることで、TSMC が支配的なファウンドリ市場で差別化し、AI チップ市場で競争力を高めます。業界全体で先進パッケージングの重要性が高まっています。
今後の動向に注目ですね。トロイさん、ベイン&カンパニーが AI ブームによって第二の半導体供給危機が再燃する可能性を警告していますね。これはかなり深刻な話ではないでしょうか？
はい、スージーさん。 大規模 AI モデル学習に不可欠な GPU 需要の急増に加え、AI 搭載スマートフォンやノート PC の需要増がサプライチェーンに大きな圧力をかけています。過去の半導体不足を彷彿とさせる状況です。
サプライチェーンの脆弱性は具体的にどのような点にありますか？
サプライチェーンは、NVIDIA が GPU を設計し、TSMC が製造し、ASML が製造装置を供給するといった具合に高度に専門化され、断片化されています。どこか一箇所でもボトルネックが発生すれば全体が麻痺しかねません。
主要企業は生産能力の増強を急いでいるそうですが、課題はありますか？
SK ハイニックスは HBM3E の量産を開始していますが、最先端チップを量産できるのはサムスンと TSMC などごく少数です。この限られた生産能力が急激な需要変化に対応しきれない可能性を指摘しています。
非常に重要な警告ですね。最後に、NAND フラッシュ価格の高騰と中国メモリーメーカーの技術追撃に関するニュースです。中国企業が技術格差を縮めているというのは具体的にどういうことですか？
はい、スージーさん。中国の NAND フラッシュメーカーである YMTC は、先進パッケージング技術の一つであるハイブリッドボンディングに関する特許を積極的に取得しています。これは、次世代NANDフラッシュの競争力において重要な要素となります。
ハイブリッドボンディングの特許取得ですか？ DRAM 分野でも進展はありますか？
ええ、DRAM 市場でも、韓国と中国の技術格差はかつてより縮小しています。中国の CXMT は昨年後半から DDR5 メモリーの生産を開始し、HBM 市場への参入も視野に入れています。
それは既存の主要プレイヤーにとって、大きな競争圧力になりそうですね。
まさにその通りです。技術格差の縮小と新たな市場参入者の登場は、既存プレイヤーにさらなる技術革新と効率的な生産体制の構築を迫るでしょう。中国企業の動向が半導体サプライチェーンに与える影響は大きいと予測されます。
今後の動向から目が離せませんね。
スージーさん、今週のニュース全体から、AI 需要が半導体業界の技術革新と市場構造を根本から変えつつあることが明らかになりました。特に、CoWoS や SOIC、ハイブリッドボンディングといった先進パッケージング技術と HBM メモリーソリューションが、次世代 AI チップ性能を決定する鍵です。
そうですね。トロイさん、従来のプロセス微細化だけでなく、チップレット統合や 3D スタッキングといった後工程の重要性が、かつてなく高まっていると感じました。供給不足リスクや中国企業の台頭など課題も多いですが、今後の技術革新と市場の動きから目が離せませんね。
ええ、半導体業界は新たな変革期にあります。企業は技術開発だけでなく、サプライチェーン全体の強靭化と戦略的なパートナーシップ構築が求められます。
はい、引き続き、この分野の動向を追い続けていきたいと思います。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
半導体 PLP テクノロジー最前線の時間でした。次週もどうぞお楽しみに。